どうもこんばんは、 DJ ラッキーです。
黒岩です。
町田メガネです。
前回出演していただきました、
はい、
面白三国志さんが、
はいはいはい、
ライブが下北沢であったんですけども、
はい、アゲドタックですね。
そちらの方にですね、なんとこのラジオのリスナーさんが何名か遊びに行ったということで、
お
なかなか僕はいい話なんじゃないかと。
そうですね、嬉しいことですよね、
まあ、いいですね、このラジオで紹介して実際に足を運ぶ、
うん
ね、我々ラジオやってる側としてはとても妙利に尽きる
流れですね。
はい、今後ともいろんなイベントに足を運んでみて、いろんなものを見ていただきたいと、
うん、そうですね、
思うんでございますけども、うん、で、まあ、その後あれですね、5月9日は、60というイベントが秋葉原で行われまして、なんかそちらの方もまたいろんな人を見たことない人を見てくださったりとか、
はいはいはい、
やっぱりリスナーの方に直接声をかけていただいたりとかしましてですね、なかなか面白かったでございますよ、う
ん、はい、
ということで本当にいろんな、イベント行くだけ楽しみがあると思いますんで ね、
そうですね、
ぜひぜひ我々もいろんな情報を出したいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
この番組は音楽喫茶サバコクイックワンの相棒ピングプラの提供でお送りいたします。アイボードッグフードリポート。今回は皆さんの食べているドッグフードについてお伺いいたしました。
うちはいつもクイックワンなんだけど、うん、なんというかそう、美味しいんです。
我が家は手作りご飯とクイックワンを併用していますが、なんというかそう、美味しいんです。
犬の僕たちとしては自然食品にも敏感になるんですけど、クイックワンはなんというかそう、美味しいんです。
いろいろ試してクイックワンに落ち着きました。なんというか相棒。
慢性のシティクのラジオ、
ということでですね、5月の頭、ゴールデンウィーク明けの5月9日にはですね、
はい、
秋葉スペース 6.0 というお店がね、
はい、
まあ5月末で閉店するということで、そこを使ってまたイベントやろうぜと言い出したやつが、はい、まあこことかあそことかにいてですね、60というイベントをやりまして、
はい、
多数の DJ を呼びして、
はい、
多くのお客さんに来ていただき、イベントが開催されました、
はい、
幸いにも町田メガネ先生もいらっしゃったとのことで、まあ、いろいろ私会場内でほとんどお見かけしませんでしたけど、
まあそこはおいおい話しましょう、
はい、はい、なんでしょうね、前回の放送でもどんな人が出てこんな人だというのを大量に省略しまくって、説明させてもらったんですけども、おおむねというか、
はい、
完全に 100% に近く、
はい、
多分私の聞こえないところで何か言われてたから分かりませんけども、聞こえてくる感想は全て良いものばかり、
うんうんうん、
まあ、あと一部DJ 間でお前ちょっと逃げてんじゃねえのみたいな話があってこう切磋琢磨の具合がよく見えるという感じがあってですね、非常にいいイベントだったと思いますね。で、まあ、特にちょっと今回一番じゃないんですね。みんな一番良かったので、あれなんだけど、印象に残ったところが何点かあって、一つは、あれですね、ハリーさん、まあ、前にも、マンセイバシテクノラジオ出ていただきましたけど、
はい、
とかね、あと、カズさんという京都から来ていただいた、チップチューン界隈のファミコン系の方々、を見た、まあ、ちょっとゲーム詳しい人とかの、まあ、オタクの人たち結構いるんですけども、はい、あれはなんだと、なんかすごい初めて見た、なんじゃこりゃみたいな感じで、
はい、
それ非常に感動してらっしゃったのがちょっと、
なるほど、
いいもの見せてあげられたな的な、
うん、感動してあれはなんだという問いにまで行った話まで聞こえてるってところがいいですね、うん、
すごいですね、
うん、ただ良かったなで持ち帰ったんじゃなく、
うん、あれは何ですかと、
はい、
うん、っていう話があったりとか、あとは、まあ、イーストフロアの方で DJ の兄貴さんという方が、
はい、
兄貴という名に反して、まあ、女性の方なんですけども、
はいはい、
これがまた兄貴という名の通りの男っぽいプレイをする方でございまして、
はい、
まあ、よく伝説には聞く DJ の仕草なんですけど、
はい、
かけたアナログ投げるんですよ、スリーブにしまってる時間がもったいないんで、ポイ
ッ、あ、それはかっこいいというか男らしい大胆なプレイですね。
まあ、そういうのがあって、あとその、まあ、手元の手さばきとかね、
はい、
そういうところがすごいいろいろ良かったらしくて、男女もう数名ずつが DJ ブースに釘付け、
は
い、なんすかこれみたいな。
な るほど、そんなことがあったんですね。
ありましたね。あ
とは僕もいたはずなんですけど、
あ、はい、いたはず。あとはもうあの VJ のね、
はい、
あのいろんな方の、各 VJ のプレイにやっぱり、
はい、
これはどうしてそんなことができるんですかとか、はい、どうやってそういう素材作るんですか的な、
はい、
なんかすごい人ばっかりですねと言われていてですね、あの、まあ、僕のことを言われたんじゃないけども他の人が褒められて自分が嬉しいみたいな感じで、非常に良かったなと。
そうですね、ナッキーさんのようないろいろ目の肥えた人からしてもいろんな才能タレントが集まっていろ、ね、んな角度での褒めや感動を耳にしたいっていうところが、そのなんでしょう、イベントの密度の高さを表してるって考えていいんですかね、
まあ、なんすかね。
何人でしたっけ DJ は。
24、5人ぐらい
で VJ も5、6人
6組
6組
なんか、はい、それぐらい、ね、はい、
で多分今のようなナッキーさんの感想の角度で感動した人もいれば、
はい、
全然違う角度でドキドキした人もまたいっぱいいるでしょうしね。
はい、まあなんかエゴサーチ的に終わった後60でちょっとこういろんなとこ検索してみて、なんかいろいろ書かれてるなみたいな感じで見ちゃったんですけど、いやでも良かったですね。
はい、
なあ、そういうような感じでですね、まあ、あの秋葉スペース 6.0 は閉店されてしまうんですけど、まあ、でもその後もなんか何かしらそういう形でイベントを続けられたらいいなとは
思います
ね。思いますね。あの世の中というか秋葉原の街中がテクノに染まれとはまあ全然思わないんですけども、
はい、
あのまあメジャーとは言わずとも、
はい、
まあ、一応聞きゃこれはテクノだよねみたいな感じで皆さんが答えられるぐらいまでは普及させたいじゃないですか、
はい、秋葉という場所にこだわって、ええ、ああいうイベントを1年に1回とか、
はい、
そういうリズムでやりたいっていうその主催の一人の、 あの時空さんの意思っていうのは、
はい、
そういう意味ではとてもこのまま特に頑張ってもらいたいって思いますね。
あ、まあまあまあそこはですね、なんかいろいろ主催サイドでもいろいろありましてですね、
はいはい、
あの、まあ、こだわって続けるだと思いますよ、うん、
なるほど、
うん、こだわって続けるというか秋葉原でやるから意味がある、なんかやりたいから秋葉原でやるじゃないんだよね、なんか逆っぽいような、いやよくわかんないですけどそんな感じだと思うんですよ。
あ、まあ人の心の中に潜んだなんかこうよくわからないこだわりがあるがゆえに、こうイベントって不思議なエッジさを持つんでしょうけど、うん、
まあ、マンセイバシテクノラジオにしてみても、
はい、
一応なんか秋葉原っぽいようなマンセイバシみたいな締めついてますけども、
はい、
たまたまその辺で収録してるからマンセイバシテクノラジオ、であるかと言われると
そうでは
うん、で別に秋葉原のことばっかり紹介するわけじゃないですし、
です、ね、
テクノ全般だし、はい、テクノはワールドワイドですし、
はい、
ね、どこに行ったってあの、まあ、ネットも何でもあるので流通もするので、
はい、
どっからでもテクノには触れることができるんですけども、なんとなく秋葉原万世橋みたいなところがあるのがいいのかなと、いいのかなというよりはいいと思ってください
、まあ、自分はそこに何かの意味があると思いますけど、ね、秋葉から万世橋から発信するっていうこう一つの視点や悪い意味でもいい意味でも偏りがあることによって、あの多様性の一環
を
楽し
く
こう、
ね、
貢献できればっていう番組だと思ってます、う
ん、
これ
は、はい、まあ、そんな感じで60のお話でございました、はい、ちょっと一曲挟みますね、
はい、
ということでですね、はい、マジラメガネ先生的には、はい、60はどんな感じだったんですかね。
わあ、それ聞かれるとですね、さっきナッキーさんが言ったような感想って、
はい、
いろんなイベントを知っていろんな音楽を知った、はい、上質を知る男のなんかそういうブレンドのなんか話じゃないですか、
はいはい、どこぞのコーヒーみたいな、
は
い、
でも僕みたいなこう全然なんかタラーンみたいな人間はもっともっとちょっとステージの低い感想しか言えないのが残念なんですけど。
いや、そんなことはないですよ。音はみんなに平等じゃないけど大体似たように降り注いでくるもんなんで。
あ、そうですね、まあ、そこからどう感じてその後どう感じ方が進化するかっていう意味では、今の現状の僕の感じたことを正直に恥ずかしげもなく言えば、
はい、
音楽は、はい、それぞれに対して新鮮なものは好きに面白く聴いてるんで、誰の音楽が特に悪いとかが何もないんですよ、うん、どっちのブースに行っても音楽は普通に楽しめるんですよ、
はいはい、
体が動くんです、
はい、
なのでVJ の要素が僕にとっては刺激として大きいんですよ、
は
い、でイベントの初っ端って、
はい、
西かな、ウエストかな、
ウエスト、の方で、
あ、そうそう、そっちの方でですね、
はい、
最近ニュースを賑わせている、
はい、
その芸能人が脱いだ脱がない系の、
芸能人が脱いだ脱がないだけどグラビアアイドルとかそういうところもあれですけど、夜中の公園で脱いで信号とか叫んでたあれね、
はい、ああいったなんでしょう、ジジイネタを素早く取り込んで、
はい、
こうなんでしょう、ファンが見たら怒りかねないような感じをこう大胆にやってですね、
はい、
で、まあ、多くの人最低限それぐらいのニュースは見てるわけですから、素早く笑って素早く体温が上がるわけですよ、
はい、
ああいう導入部は分かりやすいし楽しくていいなと思いました。まあ、本人はそういう効果を狙ってるんじゃなく、
はい、
単に好きだからやってるのかもしれないんですけど、
ね、はい、
あと VJ で特徴的って僕の中ですごい刺激で、こう記憶に刻まれてるのが、
はい、
自分の大好きなゲームで、
はいはいはい、
10年前のプレイステーションのゲームで、はい、LSD っていうのがあるんですけど、そのマニアックなゲームのムービーがすごい潤沢に使われている、
はい、
こうVJ さんがいてですね、はい、もうちょっとよろけるぐらい感動してしまってですね、もしかしたら今クラブシーンでは、LSD が来てるんだと、10年ぶりにもうやっぱクラブシーンのムービーって言ったらもう LSD 使わなきゃ生きていけないでしょみたいなものが芽生えつつあるのかなとかこう心の中で勝手に高まってですね、うん、
はい、
その全然今まで会ったことも話したこともないその VJ さんにヨロヨロと近づいてちょっとお話ししたんですけど、まあ別に広がってるわけじゃなくその方だけがちょっと使ってみたという感じで、
でもなんかそういうきっかけ与えられてね、ちょっと交流があるっていいことですね。
そうなんですよ、これ申し訳ない話なんですけど、すでに結構お酒飲んでてですね、
はい、
もう顔も名前も思い出せないんですけれども、
はい、
まあ後でちょっとネットで時間帯とか調べ直したら、その時間帯の VJ さんの名前や、
はい、
DJ さんの名前は調べ直せそうな気はするんですけれども、あ、本当僕胸痛い話ですね、お酒って怖いですね本当まあそんな角度での僕なりのこう心の思い出があったってわけですね。
ちなみにそれ多分開始2時間ぐらいの話の話ですよね。そうですね、
1時間でスタートダッシュですごい飲みましたからね、2時間後ぐらいの時点ではもうお酒の販売所が僕にお酒売ってくれなくなり始めてましたからねちょっと次回はとか言いながら、次回もきっと飲んでしまうんでしょうみたいな。
あ、まあでもね、そういう風に楽しみに火がついてしまうというところが面白いところですね。
そこです、それちょっと言いたかった。
決して町田メガネ先生は、はい、のんべえではなくて、はい、アル中でもなんでもなくて、別に普通に飲みに行ったら普通に飲んでるだけじゃないですか、はい、そんなハイテンションでガブガブ飲んで、
はい、
どんどん突っ走ったりとしかしないですよね、
はい、
でもそういう場に行くとなんかそうなっちゃってますね、
はい、どのクラブでもってわけではないんですよ、僕はナッキーさんのようなクラブ小僧とは違ってですね
小僧じゃねえじゃん、
まあ、結構そのクラブ怖い派なんですよ。
あ、はいはい、
例えばね、ギロッポンでクラブでとか言ったらもうドキドキなわけですよ、
はい、
もう黒人白人に囲まれて、このジャポネーゼみたいな感じでこうなんか正座して帰るみたいな、そういう雰囲気の
正座して帰る、
もういろいろ矛盾ありますけど、でもそういったイベントはすごくリラックスできてる証なんですよね、僕が楽しく。
正座してるイベントじゃなくて60みたいな、ね、
そう60です、
お酒が飲めてるイベントね、
お酒が飲めていっぱい乾杯できてと、はい、で知らない人とも意外とこう踏み出してお話できたり、うん、 あのそういう人たちも機会があったら一緒に挨拶して乾杯してあげてもいい的な、
してあげてもいい、随分態度ででかいですね、
あの優しい方々が多いみたいな、
あ、じゃなくて、町田メガネに対して乾杯してあげてもいいんだよと、
当然です、
あ、もう全然へりくだってるわけですね、ごめんなさい、逆でしたね、
ヒエラルキー的には自分ギリギリだってよく分かってますんで、そこはもうわきまえております、
はい、
前にもこのラジオで何回かそういう話をしたゲストもいるんですけれど、やっぱりクラブが怖いとまでは言い切らなくても、こう億劫になったり、こうどうしたらいいのかわからない、でもそこを乗り越えていく入り口でもあり、でもそれで言いながらすごい上質のエンターテイメントがすでにもうエッジでいっぱいあるよっていう、この60、
はい、
おすすめですし、こういったイベントはどのラジオを聞いて、はい、興味持った人は参加してください、安心できます
と。なるほど、
言いたいです、ね、
であの遠くからあまた町田メガネ酔っ払ってんぜブギャーみたいな感じで楽しめればいいんですか、
まあ、そうですね、実際そうなってましたね、なんか 2,3 時間後ぐらいには、なんか何人にも囲まれてちょっと寝っ転がってる僕が蹴られてるシーンが、こうおぼろげに覚えて
る、まあいろいろ寝てるとね、お店の営業にとってもね、マイナスだったりするんでね、叩き起こされたりとかしますからね、
ですね、まあ僕が寝る寝ないの話は、まあ、これぐらい
で、
まあ60感想でした、
はい、ちなみにいつ起きたの？
終わったらです、そうですね、あ、そうですね、あのイベントって11時から朝5時まででしたよね、
夜10時から朝5時まででしたね、
夜10時から朝5時まで、はい、なるほど、で12時過ぎぐらいからもう記憶があやふやなんですよ、
まあ、あんま飲みすぎて記憶があやふやとか言うと、それこそあの、地デジカにとって変わられるぐらいのことになっちゃうかもしれないんで、
あ、地デジカ、あ、まあ、地デジカの話はまた盛り上げれるんで、今ここではやめておきましょう、
はい、なるほどね、はい、まあ、楽しめたんだったらそれでよし、
そうです、
多分周りもきっと楽しんでました、それに付随してね、
はい、
はい、なるほどね、じゃあまたもう一曲いきましょう、ね、
はい、
そういえばですね、
はい、
前々回の放送 DJ テクノウチさんに出ていただいた時にですね、あの僕しか何クラスでテクノ聞いてるやつがいなくて、
はい、
で一般人になりたくて、なりたくてどう言ったっけか、はい、うん、あの頑張ってサザンオールスターズとか聞いたみたいな話があったんですけど、
はいはい、
なんかその感覚の話にちょっとそのまま火がついてしまいまして、ちょっとした名言が生まれてしまったんですよ、
はい、
クラスの中で片隅で僕一人だけテクノ聞いてる、
はい、
その僕がかっこよくていいのに、
はい、
なんでみんな分かってくれないかなみたいな感覚だったり、
はい、
そう分かってくれないかなって感覚だったり、逆に言うと寂しい感覚だったりとか、っていうことをなんかいかにも中二病な感じで、
はい、
あの表現するとどうなるかなと思ったら、はい、とあるセリフが生まれたんですよ、
はい、
僕のことを普通の人間だと思わないでください、
はい、
だってテクノ聞いてるしっていうなんかこの微妙なセリフがね、
なるほど、中学生感があっていいですねあ、周りに理解できないものをやってる自分は崇高でかっこいい、うん、
はい、
でも本当は程よく理解してもらって褒められたいし、はい、うん、ちょっとあの一歩あの一目置かれる存在でありたいみたいな、いろんなものが凝縮された、まあ、中学生っぽい話ですね、
はい、っていうのがなんかね、あの、はい、セリフ作ったらもうゲラゲラバカウケでですね、
はいはい、
あのまあ、そういう場だったんですけど、あのそれをタイトルまんまタイトルにして、
はい、
あのイベントをやることになりまして、
はい、
先週かな5月15日、
はい、
ちょっとサバコさんを借りてですね、
はいはいはい、
やったんでございますのよ。
お
でタイトルのまんま、
はい、
あの僕のこと普通の人間だと思わないでください、だってテクノ聞いてるしっていう名前で申請したんですけど、
はい、
あのお店の方には略されて DTK って書かれてましただってテクノ聞いてるしと、
あお店の方で店あのイベントが名前略されるサービスなんですかね、
システムの問題じゃないですかまあいいですけどね、で、まあ、各 DJ には、
はい、
そのまあ、そういった感覚を持ってプレイしてくださいと、
はいはい、
もしくはそういう感覚だった時代の曲をかけてくださいと、
あーなるほど、テーマがありますね、
っていう話をしたらですね、
は
いはい、あのまあ、DJ によってはその昔そういう中二病っぽかったような精神を持ってた時代には、
はい、
テクノ全然聞いてなかったんで、
はい、
今俺が中二病進行形ということで、
はい、
あの完全自分の世界に没頭して、
はい、
俺絶対かっこいいのに君たちには理解されないみたいな感覚を DJ ブースで体現するとか、はい、いうようなプレイをされたりとか、あるいはあの本当に僕が中二病の頃、中二病というかリアル中二から高校生だったぐらいの時に聴いてる曲をかけて、はい、周りに理解されないっていう感覚をまた思い起こしたい、
はい、
みたいな感じでプレイするとか、
はいはい、あ今の僕らが聞くと逆にかえってその思考が分かりやすくてダイレクトに楽しそうですね、はい、想像すると
で、いろいろやったんですけども、はい、これがね、ちょっと自分がやった時にね、
はい、
ちょっとした壁に行き当たるわけですよ、
壁に、
はい
はい、
だってテクノ聞いてるしって別にテクノに限定しなくていいとは言ったんですけども、はい、やっぱりテクノ寄りの曲をかけたいじゃないですか、はい、ところが昔の曲を掘るとですね、
はい、
今聞くとあんまこうテクノっぽくない
なるほど、その当時は、うん、その子供は、うん、テクノだと思ってたんですけどでも本当は世界はもっともっと広くて全然テクノに至ってないのに、
う
ん、なんでしょう、そのずっとはるか手前のものを崇高なテクノと勘違いして、うん、もういろんな意味で、うん、なるほど、
あともう一点困ったのは、
はい、
確かにリアルに聞いてると、そんなの聞いてるの僕高校生の時にこうクラスに一人しかいなかったぐらいの話なんですけども、
はいはい、
今、
はい、
そういうわざわざイベントを立てて、
はい、
それ曲流すと、
はい、
あと時代も経ったし、その分の経年変化もあるんでしょうけども、
はい、
なんかもうみんな知ってるのね、曲を、
はい、
あれなんか理解されてるしみたいな感じになってましてですね、
はい、
うん、どうもちょっとこの中二病感が足りないような足りなくなかったような、むしろもう中二病には戻れないんじゃないのかみたいな、
あ本当はもっともっと甘酸っぱさを思い出したかったのに、
うん、
普通にみんなが聞いて普通に乗ってるんで、
うんうん、
恥ずかしくねえよと、
あまあ逆にそれも恥ずかしいんですけどね、
うん、なるほどね、あまあ、その当時はマニアックな曲だと思っていたのが今やってみたらみんなアンセム扱いですよと、
まあ、そ本当そんな感じで、
アンセムって、まあ、みんなわかるっていう前提でいいんですけど、うんうん、まあ、有名なこう、
ね、ただの解雇主義じゃねえのこれみたいな感じで思われてしまったぐらいの話ですね、うん、全くだと、
はいはいはい、
今かけたら本当にみんな知ってるなな
るほどね、逆に言えばその当時からそういう曲に周りの多くの人は気づいてない、興味持てなかったけど、その当時から興味を持てたってこと自体はその中二病の思い上がりは 50% 以上正しかったってことですよね。
うーん、いやーただ 50% 以上正しかったかって言うとそうではないんじゃないかと思うんですけども、 まあ、たまたまだってそういうイベントを立ててしまってそれに飛びつくような連中だからこそ知ってたっていうような話だと思うんですよね。
そういう人間だけが特に集まってる、
うん、
はい、
いやでさらにそのまあなんだ中二病であり続けるっていうんですかね、はい、なんかその精神は確かにいいもんだなとは思うんですよね、はいはい、あの皆さんに迎合するようなプレイをするのも確かにあり、皆さん、はい、みんなが知っててみんなが楽しめる曲にしようみたいな、はいはい、DJ してる最中に、それとかけるのもありだけども、はい、あのまあ、その対局になるのかな、 逆に極端な方として、
はい、
あの俺は絶対これがいいと思ってる、はい、みんな絶対知らないけども、はい、俺いいと思ってるから書けるみたいな、そういうのがまたいいのかなと。
あ、まあ、今聞いた話って、職人とアーティストの違い、どっちも肯定的なんですけど、そういう風に聞こえてきますけどね、
ほう、
あの世の中が求めるもの、あの喜んでくれるものに合わせて、うん、ちゃんと考えて聞き取って、うん、それに合わせて作っていくのは、うん、あのアーティストの仕事ではなく、うん、プロの仕事、職人の仕事、
はいはいはい、
でもそれだけだと人間は心が腐ってしまう、自分が思うがままの、うん、俺これ最高、俺がいいっていうものをそのままアーティファクトとして世の中に出そうとする行為はアーティストの部分であって、うん、中二病の部分っていうのは、はい、あの他者に対する思いやりとかがないんですよ、うん、もう俺っていうね、
うんうん、
それはそれで大事で、あの周りに合わせてやっていくのが、その最初に言った職人の部分っていうふうに聞こえて、まあどっちが 100% でどっちが 0% であるべきじゃなく、うん、みんなそれぞれパーセンテージ違って割合があって、
まあそうですね、実際 DJ してるとね、あのその右、まあ、右翼左翼を、あの往復するような感じにはなると思うんですけどね、
そういう話の中でその中二病に偏って出したかったっていう、部分のイベントだったんですかね、いや面白そうですね、
その時に出ていた、まあ、その時にも出ていただいた DJ テクノロジーです
ね、はいはい、
私の DJ は今までなんかすごく凝り固まってるというか、はい、なんかそういう感じだったの、
はい、
ちょっと言葉正しくないかもしれないけど、はいはいはい、なんかそんなことを言っていて、あのこの何自分がその昔聴いてて育ってて、これがいいと思って聴いてた曲を素で出して DJ するのがこんなに恥ずかしいことだと思わなかったと、もうそれだけでイベントの価値ありますね、実際、自分がリアルに中高生の時に聴いてた曲を引っ張り出してきて DJ するじゃないですか、めちゃめちゃなんか変な汗出るんですよ、あこれってフロア向けにこうやって書けるよね、うん、つまりあの DJ を始めてから買った曲みたいなのは、
はい、
もう通りでも回せることが多いんだけれども、はいはい、それ以前に買ってた曲をこう混ぜながらやるみたいなのは、すごく変な焦ってますね、あれね、
あその当時 あの曲自体に罪も何もなく
全くないですね、
あの、うん、自分の中の勝手な紐づいた、そのこうこびりついてしまったいろんな思いが勝手な変な汗流させるんでしょうね、
う
ん、
そうでしょうね、これはね、
ね、昔漫画家さんとかで、別に他の漫画その漫画のファンからすれば昔の絵柄もそれはそれでいいのに、
うんうん、
あのその漫画家さんにとっては昔の絵柄がもう、うっていう、
デビュー作の絵とかマジもう優勢みたいな、
それとかと同じなのかもしれないですね、作品としては別にそれはそれで読めるのみたいな、
うんうんうんうん、
なるほど、いろいろあのすごい気軽そうなイベントだったんで僕相当行きたかったんですよ、ただ体調が悪くて、
あ、まあ、それはしょうが
ないね、でも1000円ワンドリックで気軽な空間で集まってる DJ 人たちも、うん、多分気軽そうな人たちが多かったんで、うん、多分リラックスして楽しく聞きに行けそうだったんですけど、そういう話聞くと、皆さん その、自分の中で自分の意思で、
はい、
よし今日は中二病全開で行くぞっていうそのイベントは面白そうでしたね、また、ま
あ、あえてそっちに振ってみたってだけで、多分おそらくね、あの普段 DJ する人たちはみんなその迎合するパターンと自分だけ突っ走るパターンを、狭間をね言ってるはずなんだけど、あえて振るっていうのもまあそれはそれで、
ちょっとそういう面白そうなイベントは、イベントが終わってから下り顔でそんな解説しないでですね、もうちょっとこう、あのそういうのは価値あるイベントとして、まあ、自分があの運営に絡んでるから、あんまり広告するのは嫌がってた立場で言ってるのかもしれないんですけど、あ面白そうなイベントなんでそういうのはもっともっとあの前振りをつけて、
はい、
こう告知していいと思いますよ、はい、このラジオで、
はい、わかりました、そんなわけでですね、
はい、
まあでもこれ曲 作ってる方もね、
はい、
中二病感覚もあるし、あその芸合感覚、職人的感覚も多分あると思うんで、はいはい、なんかいろんな今後ねゲストさんに聞いてみたいですね、
は
い、
そうですね、こうやって会話してると、あの初めて中二病っていう言葉が開発されて、それを僕らが使い始めていた頃って、明らかに悪口だったんですよね、なんでしょう、ちょっと背伸びした人間に対してゆとりゆとりっていうのと同じで、でもこういうふうにいろいろ会話していくと、中二病は武器であると、
あ当然そうですね、
そういうところにまで至られて、
エネルギーの源じゃないですか、むしろ、
ね、お前のはちゃんと中二病を大事にしてるかと、そういう気持ちを殺していないかとか、そういうところがすでにスタート地点で、またいろいろアーティストさんと話をするのは楽しそうですね、
まあ、今後ともちょっとそれはしてみましょうね、ということで、まあ、ちょっと楽しかったよ、まあ、みんなクルブごとにはっはっはみたいな、すいません、本当にごめんなさい、はい、
はい、僕ははっきり言ってモテませんでした。引きこもってたし、童貞だったし、テクノを聞いてたし。でもサバコでイベントやって DJ やったからはオファーたくさん来るし、女困ったことねえし、テクノ聞いてし皆さんにもおすすめです。サバコでパーティー開催、
音楽喫茶サバコ、万世橋テクノレイディオ、前半の方でね、あの町田先生にですね、はい、あのイベントがあんだったらちゃんと告知しなさいよと言われましたんで、手前味噌ながら告知をさせていただきますとですね、
あ、はいはい、
今週の末の、まあ、また近い日付なんですけども、
はい、
5月の23日の土曜日に夕方からね、
はい、
まあ、またこれもサボコさんですけども、
はいはい、
あの、
はいはい、
箱庭一丁目っていうイベントをやるんですよ、私。
箱庭一丁目、
はい
はい、
第1回だから一丁目、
はい、あ、なるほど、
2回目があるときは2丁目、
2丁目、うん、はい、
で、まあ、出演が、まあ、私 DJ、
はい、
マソ DJ、
はい、
クーバ美術担当みたいな、
DJ、DJ、美術担当、
はい、
ほう、
で、もう一人ゲストさんに、
はい、
前にも万世橋テクノラジオに出ていただきました、
はい、
CSSL、
はいはいはいはい、
東和さん、
に
来ていただくと、
はい、
まあ、蛍光灯ビガビガライブの方なんですけども、まあ、蛍光灯はなし、
おや、
別にライブもしない、
なるほど、
何をするかというと、
はい、
あの楽器というかシンセサイザーをどうやってコントロールするんだよみたいなの講座をやってもらうと、
は
い、まあ、トークですね、そこはね、
はいはいはい、
で前後にあの我々 DJ がついて挟むと、
は
い、でクーバ先生にはですね、
はい、
あの頭屋っていう、
はい、
ブースを開いてもらってですね、
はいはい、
あの紙粘土で頭作ってもらうと、
はい、紙粘土で頭を作る、
はい、はい、頭、
はい、
本当に人の顔っていうんですかね、その頭部分を作っていただくっていう、はい、そういうものなんですよ、
はい、
なんちゅうかですね、この微妙にその DJ して例えばラウンジでお酒飲むとか、
はい、
踊って楽しむとかじゃなくて、
はい、
DJ もそうだし、あのそういう芸術的な部分とか、あと技術的な部分とか、
はい、
そういうところになんかこうアートみたいなものを見たいなと思って、
はい、
なんとなくこう、まあ、全然固まってはいないんですけども、もやっと立ち上げたイベントなんですよ、
はい、いや本当今話聞いてる限り、
ええ、
何かこういろいろ普通のイベントとは違うだけれども、ええ、まだ主張が固まってないのがよく伝わりました。
まあまあまあそうですね、
あでもいい試みですよね、イベントに対して、
うん、
お酒が飲めなくて踊れない僕は、うん、音楽にはまれなかったらいよいよ居場所がないみたいな人って多いと思うんですけれども、
なんかだからね、そうカルチャー講座みたいな、
そうすごい感じますね、
うん、
特にCSSL さんの、
はい、
そういう機材の使い方を教わるとか、そういうアプローチで、そういう接触が好きな人は多いと思いますし、
はいはい、あまただね、教わるっつっても別にその実際にシンセサイザーを買って君たちもやろうよってわけじゃなくて、
はい、
その中でどういうテクノロジーというか工夫とかがあるのかっていうのをちょっとこう、はい、手品のネタバラシじゃないですけども、
はいはい、
どういう思想があるのかみたいなのを感じ取っていただきたいという、そういう趣旨なんですよね。だから新生好きじゃなきゃ来なきゃ楽しめないみたいな話ではなくて、はい、全然知らないけど行ってみたらなんか変なやつがいたと、
はいはい、
そういう感覚で見ていただきたい。
でもテクノとかそういったものを実際聞く音楽だけじゃなく、テキスト的なアプローチで好きだとか、
うん、
歴史的経緯の流れが知りたいとか、
はいはい、
技術体系にも興味があるっていうジャンルの人だったら、 親切な楽しそうなイベントが上がるはずですね。
だからなんか変な例えかもしれないですけど、はい、旅が好きだった人たちが、いつの間にかその移動手段である鉄道にはまって、なんかその技術関係とかにはまっちゃうみたいな、
は
い、いわゆる鉄オタの誕生ですよね、
はい、
みたいな感じ
ですね。
あそこに楽しみというか芸術性みたいなのは実はあると思うんですよね、みたいなところをちょっと出したくて、
はい、もともとはただの移動手段であったはずの乗るだけの鉄道が乗ることによって乗り方とか作り方にまでこう思いが馳せるのに、その、 あの講座がちょっとテクノ的な形では寄与するんじゃないかと。
テクノミュージックもしくはそこに類する芸術の類みたいなのの、なんか中身に完全に踏み込んであなたもマスターしましょうじゃないんだけど、
はい、
なんかさらっと上辺だけでもなぞって、
はい、
その中にはこんな深いものが、いや深いこの世界何とかいう、なんか入り口を覗いてついでにちょっと手を引き込まれてみるぐらいの、
はい、
感じにしたいんだな、
あと顔を作る、
はい、
あの素材が粘土とか、
はいはい、
ああなるほどなるほど、ということは流す音楽や雰囲気もみんなでまったりしようよ的な、
多分その時はそうですね、
あの話に聞くラウンジってやつですかね。
なんかまだラウンジとは違うんですけども、カルチャースクールに行ったら BGM がかかってたぐらいの、
あカルチャースクール系 DJ をやってくれるんですねそれはちょっと楽しみな、どういうアプローチ、そういうアプローチのためにどういう曲を用意して、どういう雰囲気作りを DJ が演出されるのかは、
まあ一手のお楽しみ、
ああ一手のお楽しみ、あいい、いい聞きですねあの聞いてる皆さん、あの一手のお楽しみだそうです、これでただ普通につないでたらブチ切れていいですみたいな、
なんかあのハードル上げましたね
いやいやいや、あの私はですね、あの、はい、ナッキーさんがただだらだらと、
ええ、
イベントやりたいからやろうぜっていう次元ではなく、うん、いつもあの自分が先頭に立ってイベントをやるからには、
ええ、
あの素朴なイベントやろうぜっていう目的じゃなく、ええ、イベントをやるときに、
はい、
あの何かこういうことを俺はしたいんだっていう目的意識がちゃんと聞き取ったら毎回あるじゃないですか、
はいはい、
でそれに伴った、
はい、
あの行動やあの音や、あとたまには VJ 資料を用意したりするところを見るのは好きなんですよ、あの、まあ、かなり昔の話ですけれど、
はい、
渋谷のイベントで僕が珍しく、
はいはい、
あのナッキーさん参加しているイベントに顔を出したときに、あのあなたが北海道旅行した時の流氷の写真をいっぱい、はい、あの流していて、何らかのテーマ作りをしていたじゃないですか、
はいはいは
い、ああいう試みが、あ成功してるなって感じて見れた時には楽しいなと思ったんですね。
面白いですね、ありがとうございますね、
はい、逆にあのテーマが分からないで参加して、なんか全然面白くなかった時には、まあ言ってしまったりするんですけどね、
まあ言ったらいいさ、はいはい、ああでね、あのテーマの箱庭っていうのがですね、
はい、
あの実は箱庭を作りたくてしょうがないんですよ今、
はい、
うん、
あ箱庭を作りたいっていうその気持ちはさっき言った、
ええ、
その空間だとなんかなりそうですね、箱庭的なものに、
うん、
美術担当っていうのをいること入れ、ね、入れれば、
うん、まあもうその日のサバコというか空間自体も箱庭になるでしょうし、
はい、
あのね、リアルに小さい箱庭を作って持ってくってのも面白いなと思ってるんですね。
あ
でしかも、
はい、
まあなんでしょうね、なんかエレクトリックテクノな感じの箱庭ってどうやって作ればいいんだろうみたいなね、
はあ、
これはまだちょっと研究中なので当日間に合うかどうかみたいなところがあるんですけど、
はあ、
ね、
あのまあ、僕テクノ素人なんで、
はい、
すごくに今ちょっと思ったのは、
はい、
テクノ DJ っていう人は、
はい、
結構いっぱいいると思うんですよ、
ね、
当然その人たちはただあの何らテクノが何か DJ が何かで分からずに、
ええ、
テクノ DJ になりたいって言ってるわけじゃなく、
ええ、
あの何らかのこう目的があったり、
はい、
夢があったりしてそういう方向に走ってる方が多いと思うんですけれども、うん、であれば当然自分がある空間を借り切って、うん、テクノ DJ をやる以上は、
ええ、
そういう空間作りにも、うん、気を配って何かしようとしていくもんだと思うんで、そこら辺のノウハウや体系っていうのはすでにある程度できていて、
うん、
今からなんかまるでさっきのナッキーさんの話じゃ、
うん、
あのゼロから俺が作って試してみるみたいな雰囲気になってないよ、なってないんじゃないのって思うんですけど、
うん、
実際はそんなことはないってことなんですかね、
うん、なんか今ちょっと着地点がどっちだか分かんないけども、
ええ、
あの雰囲気作りはパーティーにはすごい必要だと思いますよ、
ですよね、うん、でそのためにこう空間作りに気を配ってる DJ はすでにいるんじゃないかな、
たくさんいますね、
うん、それをまた別なアプロー ちは全然違う次元で持ってこうっていう話なんですか。
あのね、今回は DJ のために空間作るんじゃないんですよね。
DJ のための空間ではない、
うん、あの空間ありきでそこになんか DJ も一つの形として参加するみたいな、はい、そういうイメージなんですよね。
箱庭が主人公であってその箱庭の演出として、うん、DJ が主催しておきながら、うん、DJ はその中のあくまで一要素
にしないという形で、それ近いですね、そういう言い方がね。
なるほど、
うん、だから、はい、箱庭のその中にある、まあ、箱庭っていうか別に日本庭園とかまでそうですけども、はいはい、あの流れとか動きとか、
はいはい、
止まったもので動きを表現するみたいな、そういうなんかすごい深い世界あるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそういうのを楽しみたいという、
はい、
なんかちょっとこう高尚な、
はい、
だけど中身でやってることはくだらないことの塊みたいな、くだらないくはないんですけども、ローテクノロジーの塊みたいなね、
はいはい、
そういうことがちょっと楽しいなと思ってる次第なんでございますね。
はい、
うん、ちょっと分かりづらくてごめんね。
いやそんなことはないです。なんでしょう、空間を提供して、その空間にこう一期一会的に、こう自分で考えうる限りの心遣いとか、人間の五感にそれぞれ対応したエンターテインメントを紐付けて、来た人に箱庭感を楽しんでもらおうっていう話なんですかね。
まあ、そんな感じですよ、
はい
はい、
なんかものすごい高尚そうなイベントなんで来る人すごい気構えることはない
ですね。ないないないないないないない、はい、5月23日の午後4時からやってますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いしたいなというところでございます。
はい、はい、
you
いい、相も変わらず皆さんいろいろ曲を毎日生産し続けてらっしゃるようでございまして、
そうです、ね、
ありがたいことですけども、そんな曲を、貴重な曲をわざわざマンテクに投げてくださる方々がたくさんいるというのは嬉しいことでございます。
ありがたい、
ありがたいですね。
今回も来てるのですね。
そうですね、
はい、
ちょっとメール読ませていただきますね。ラジオネームのパンピーさんから、
はい、
久しぶりですね、
はい、
60お疲れ様でした。今回は気味悪い感じの曲を作りました。テクノではありませんが使えたら使ってくださいとのことですけど、
いや、テクノではありませんがっていうと一体何を作ってきたんだって気がしますけどね。
そうですね、
では、はいはい、聞いてみましょう。
はい、じゃあ、はい、
パンピーでドリームキラー。パンピーでドリームキラーでした。
ドリームキラー、
ドリームキラーですね。
夢殺し
ずいぶん、ちょっとまあ、気味悪い感じの曲を作りましたというふうにメールに書かれてましたから、うんうん、まあ、確かになんか雰囲気的にもなんかちょっとこう、暗いところで、こうなんか、失踪してるような。
暗いんかな
暗いんだ、
ちゃんと。暗いってのは、あの、イメージ的に暗いんじゃなくて、明かり的に暗い。
そうそうそう、明かり的に暗い。
あ、
なんか闇の中を、
うん。そうですね。夜間不気味行進曲みたいな感じですかね。
うん、あと、本人がテクノではありませんがっていうところが、ちょっと気になりますね。
そうでしたね。なんとなく、まあ確かに、でも全然雰囲気的には解くのかなって気はしなくはないんですけど。
解くのかな
解くのかなって気がするんです
けど。解くのですか
解くのっぽいですね。すごいね。
こういう曲はすごい使い方次第で役に立ちますよね。
役に立つ、
例えばあの何かのゲームで延々とアイテム探しとかレベル上げするときに、はい、こういう後ろからせっつかれてるような音楽をあえて流すと飽きずにずっとこうアイテム収集とかできるもんなんですよ。
そうなんですね。
ポロロンみたいなこう眠たくなる曲だと寝るんですけれども、あのアイテム拾わないと死ぬよみたいなティーディーとかこうずっと押されるとこれ頑張りたくなる。あ、そう、ティーディーで思い出したんですけど、
はいはい、
まあ、曲の中盤の後ろの方で、
はい、
こう音楽の中にトゥートゥーとか入っている。
あ、ありましたね、ありましたね。
ああいう部分僕大好きなんですよ。ああいう瞬間に僕両手振り上げてコロンビアとかよくやるんですけど。
コロンビア、
あの、デデデデデデデデデ
ってなります
ね。ああいうのって音楽用語的になんて言うんですかね、こう思わず拳を振り上げたくなる、わーわーみたいなやりたくなるところ。
音楽用語的に、
ええ、いや自分は素人なんでそういう普通の音楽のフレーズの中でこうおーおーとかゴーとか言いたくなるような、こうちょっとしたトリガーみたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。
僕は本当勝手に心の中で両手を振り上げてコロンビアってやってるんですけど、
ね、なんかあれってあるもんなんですかね。
いや、特にそれを指す用語は聞いたことはない
そうです ね、 ですね。
そういうのがなくても全然成り立ってるんですね、クラブという
か、ね、なんかね、盛り上げポイントとかいろいろ覚えてつくもんね。その手を上げるポイントとか人によるんじゃない。
まあそうですね。いや、じゃあ一般の人でもそういうところがあったら、ブラスさんとしてはこうコロンビアコロンビアっていうのもよくわかんない、よくわかんないですけど、
なんでコロンビアなんですか。
なんかね、昔ネット上で何かのクイズ番組でこう正解した人がこう両手を振り上げて、でその正解のクイズの答えがコロンビアだったんですよ、
はい、
その写真の画像がすごいこうインパクトに残っていてですね、それ以来こう両手を振り上げるシーンは僕の心の中ではコロンビア
コロンビアになってる、
僕そういう動詞で使ってるんです。
なんかこうコロンビアでそういう事件があってっていうわけじゃない
んです。そういうのでは
なくて、
もちろん勝手に作った言葉なんで、あのこうやって説明しないとコロンビアって何って感じです
か。やっぱりこう聞くと町田さん発祥でいろいろテクノ用語がいろいろできつつありますよ、ね、
あ、ここコロンビアねみたいな。
そうそうそうそう。
いや、そんな誰も使ってない、やめてください。
先日のマリンゴールド、マリンゴーストテクノみたいな。
そういう、まあでもコロンビア流行るねこれね。
いやいやいや、まあなんでしょう、パンピーさんまたよろしくお願いします
ね。1年前にはあのサンボっていうテクノ用語も確かありましたよね。今説明しようと多分説明できない、
ね、な、何を疑問でそんな言葉作ったのかをよく思い出せないんですけど1年、そうですね、
はい、そう、まあいろいろなってますけどね。まあいいや、はい、あの黒川先生的には
そうですね、パンピーさんの曲聴いててずっと思ってたところなんですけど、はい、ドラムセットって、
はい、
なんで、あ、なんでっていうあれかもしれない、まあ、好みの問題なのかもしれないけど、
はい、
もっとこう、なんだろう、もっとこう、電子音が持ってるような、まあ、808セットだったりとか909セットとかあるじゃないですか、 IBD とか買うとドラムセットとか、
あ、はいはいはい、
それを使ったらまた雰囲気変わるんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は思ったんですね。
あ、これね、多分ね、作曲の手法というか思想になるかもしれないですけど、
うん、
あの世の中の曲が909使ってて、それがたくさんテクノって呼ばれてるから、
はいはい、
テクノを作るために909が必要だっていうような考え方をしてると、いつまでたってもそれしかできないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
なんか人が使わないものを導入するっていう楽しみもまたあっていいんじゃないかと思うんですよね。
なんかあのパンピーさんの曲を 今のところ、まあ、5、6曲ぐらい確か送っていただいてますよね、
はい、
その中だいたいその音、そのドラムの音とか、
はい、
あのバスの音とか、普通のドラムの音じゃないですか、逆に新鮮ではあるんだけど、はい、やっぱりナッキーさんが言ったような、
うん、
なんか頭の中の僕の中の固定概念として、
うん、
ちょっとなんかあれこの辺ちょっと違ったらもう少しテクノっぽくなるのかなーっていうのは正直感じてはいたはいたんです
けど、なるほどね、あのちょっとドラムの音色変えろよと、そういうことですね。
そんな偉そうと言わなきゃいけないんですけどね そんな偉そうに言ってるわけじゃないですよ、これはね。
でも新鮮でした今の黒田さんの話は。このテクノラジオ市場ですね、あの投稿局とか他の局に対してそこまでこう、はいはい、なんでしょう、負の面というか黒い方向で何かコメントをするのがこう今横で聞いててドキドキしました。
まあ、
そんな日もあるということで、
ね、ないですよね。日があるとはまた違うと思うんですよね。
まあ、僕もねそういうこと思わないわけではないんですよ。あの例えば今回はあれですね、頭から最後までドラムパターンが全部一緒なんですよ。
あ、言われてみるとそうですね、う
ん、で途中曲の変化がパーッと思い浮かぶのはさっきあの松田さんがあのコロンビアって言ってた部分とかなんですけど
はい、はい、
逆に言えばそこぐらいなのね。
ああ、なるほどね。
でこれもまた世の中に迎合するかしないかの選択肢もあるし、うん、あえてその同じのを繰り返すところにこう何リピートするところにミニマリズムがあるみたいな話もあるので、これはもう全然そうなんですけども、あの一般にそのテクノの曲とかってたまにこの音が一部消えたりとか、抜きさ、まあ、俗に言う抜き差しっていうんですけども、はいはいはい、それで展開作ったりするんですよね。
はい、
だからそれでイントロの部分を聞くだけとか、だんだ なんか他の音が入ってきたりとかいうこともあるんで、
はいはい、
そういう流れを作るとなんかより曲っぽくなるのかなみたいな。
確かに一番最初からこうドッツドッツドッツドッドドドっていうのがずっと続いてたかなっていう感じはしますよね、うんうん、確かにね。
まあ、 そこがゆえに、うん、あのパンピーさんのメールの中では今回はテクノじゃないかもみたいなこと書いてましたけど、
そうですね、
そのさっきナッキーさんが言った言葉、そのミニマリズムっていうところが貫かれていたので、
はい、
僕的にはそれを理由にこれははっきりとテクノだっていうふうに感じていました。
なるほど、
なるほどね。
まあいろんな
解釈がやっぱり
ありますよね。っていう話を僕らが盛り上げれたというだけで大変パンピーさんにありがたい曲を投稿していただけたということですね。
そうですね。
ただね、はい、このね、ずっと繰り返しとか延々とつ、あの、あるみたいなのって、はい、すごい好きなんですよ、
うん、
俺はね。
うーん、
で、あの、あまりに同じのが繰り返し、まあ、実はちょっと微妙に変化したりするんだけど、で、その中でこう、頭が微妙にトリップして疲れて、
はい、
そのまま突っ伏して寝るみたいな、落ちるみたいな感じが、とても好きですね。
はいはいはいはいはいはい。ミニマルな狂気で確かに眠くなりますよね、はい、ちょっとね、徐々にうーん、
といったとこですかね。
パンピーさんは今回で最多分今のところ最多ですよね、きっと投稿数としては。
いや、もうそうですね、
ですよ
ね。ありがとうございます、
ありがとうございますですよね。今回で6曲目くらいなのかな、6曲7曲ぐらい
ですね、
言ってくださってますよね。
はい、まあ、60の時にお会いした、はい、あの一部のリスナーの方々からはパンピーさんアルバム出さないかなとかいう声も
来てたり
しますけどね。
パンピーさん実はまだ僕会ったことないんですよね。ラッキーさんはあったんでしたっけ。
あのね、あのメールにも60お疲れ様でした、あ、そうですね、書かれてる通りいらっしゃってましたので、
会ってみたいですね。
いいですね、まあ、ちょっとマンテクがつなぐ縁みたいな感じで、
そうですね、
いろいろ今後とも絡んで活動していただければと思います。
投稿、はい、お待ちしてますパンピーさん。
はい、ということで投稿のコーナーでございました。
はい、
はい、僕は直樹、今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう？この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹、今日も自宅を警備する。
ピングプラン。今回も1時間近くやらせていただきました、万世橋テクノラジオ、
はい、
エンディングの時間になってしまいました。
ありがとうございました。
まあ毎度毎度ね、いろんなお話ができるわけですけども、
はい、
あの人によってね、興味があるところも違うとは思うんですけども、
今回は、まあ、ゲストさんもいなかったですしね、
まあ、おしなべていろいろ全部楽しんでいただければと思うわけでございますよ、うん、
はい、
でもって、そして投稿もまだまだ OK しておりますので、
はい、はい、mtr@miuichigo.com までお待ちしております。
はい、まあ、MP3 はあの10メガ以下ぐらいのちょっといいところのサイズにまとめて送っていただけると嬉しいんでございます ね、はい、ということで、ちょっとまた次回2週間後ぐらいかな、3週間後ぐらいかな、まあ、不定期でやってますけども、
そうですね、
あまり間を空けずにやりたいと思います。
やりたいですね、あまり休んじゃうとまた
時間になっちゃいますからね、はい、思ってますんで、 な、じゃあそんなところで、はい、今回はどうもありがとうございますということですね。はい、はい、DJ ナキでございました。
黒岩でした。
町田メガネでした。
この番組は、音楽喫茶、サバコ、クイックワンの相棒、ピングプラの提供でお送りいたしました。